はい、じゃあ次は主題3ですね。じゃあいよいよですね、はい、クリックモーメント捕まえるぞっていうね話、
なかなか捕まえてくれないですね。
なかなか捕まえてくれない。いやこれね、捕まえちゃったらこの本ですごいペラペラになるんで、この辺りでねやっと捕まえるんですよ。でたらまずですね、この本はね、この辺りからそのすごく実践的な本に早変わりしていくんですね。これをやれって ね、言ってくれるんですよ、やっと。ね、で、読んでて疲れてね、もう分かったみたいなね、感じからね、だいぶこう読むのが楽になってくるんですよ、この辺から。じゃあ先生、ちょっとお願いします、この辺りの話を。
はい。じゃあ、これも、まあ、本文から引用したものですけれども、はい、クリックモーメントを得る機会を増やしたいなら、多くの人に会い多くの感想を得るだけでは十分ではない、
うん、
それは誰もが毎日やってる、もっと他の何かが必要なのだ、
うん、なるほどね。これそうなんだ、ダメなんだこれじゃってね、まずここで
言う、ね、多くの人に会うだけじゃダメなのってね、職場に行ったらたくさんの人に会ってるよって言って ね、
そうなんですよね。でクリックモーメントが起こりやすい環境っていうのがねこの本書いてあって、その、
はい、
とにかくその人と人が交わるところで起こりやすいんで、でもって、うん、それのチャンスはまず増やせっていうことが書いてあるんですよね、
うん、
で狙っても起きないっていうことが書いてあって、
うん、
だから予測不可能なんで狙って起こそうとしても起きないっていうね、こうちょっと身も蓋もないことが書いてあるんですよね。うん、これねどうしていいか分かんない、ね、だけれども読んでいくと、だけれどもまあ腐らずにそういうね機会を増やせっていうことがまあ続いていくんですよ、まあ、結局はそこに収束するのかなって、うん、その中でちょっとこのメッセージ性高いなっていうのがですね、クリックモーメントは感情的な動きだよっていうね、うん、ことが書いてあって、うん、あなるほどね、これアイデアっていうのがポンと浮かんだ時にその論理的な分析だとかってどうでもいいからとりあえずやってみたいみたいな感情の動きっていうのを大事にしろと、で一晩置いたら色褪せてしまうみたいなね、うん、だから、うん、あこれがクリックモーメントだって思ったらとにかく動けみたいなことが書いてあって、
うん
うん、おそらくまあそういうことなんかなって ね、どれがクリックモーメントかよく分かんないん で、これはと思ってピンときたと思ったらすぐ動けっていうね、とりあえずそれをやれっていうふうにまずは言ってんのかなっていうふうには思うんですね。
うん。
先生は最近あれですよね、こうやたらアクション早いですよね。
あもうそうですね、どんどん体が自由になっていくんで、うんね、もうまあ、とりあえず会ってみようとか、まあ、昔からそうですけど、うん、まあさっきちょっとフランケンが述べたこのところでちょっと面白いなと思ったのが、こうただ会うだけじゃなくて人が交わる時に起こりやすいっていう、うん、この交わるがですね、漢字で書くとこの交差するっていうところが僕ちょっと割といいところかなと思って、
うん、そうですね、
これいつも同じ職場で会う人みたいに同じビジョンに向かってこう整列して並んで歩いてる人たちでは交わらなくて、
うん、
なんかその飛び交ってるこう虫と虫がパーンとこうヒットするみたいな瞬間が僕は結構クリックモーメントかなと思って、
確かにね、
ランダムに動き続ける人たちがなぜかそこに2人いたみたいな瞬間が僕はこれ、うん、おお面白いなって結構思う、うん、瞬間なんですよね、まあ、運命っていう言い方もできるかもしれないですけど、
多分ここでね一番古い人間にとって理解しやすい考え方って、これ昔から言うアンテナをね伸ばせっていう表現って、うん、多分言語化するとこういうことなのかなっていうのは最近ちょっと思うんですよね、うん、
そうですね、うん、だからこれ逆にちょっとさっきのどういった時を大切にしろっていうことですけど、
うん、
逆にクリックモーメントが起こらない瞬間っていうのは多分学会の評議員とか言っちゃったみたいな
責めますね、
なんかいろんな人が集まってるからいいんじゃないって思うんだけど、うん、実は まあ、みんな同じような目的持って今日こういう話するんだろうっていう、こう同じベクトルでこう考えてる人たちだとクリック目を見てて怒らないんです
よね。あ、そうですね、うん、なるほどね。なんかこうシステムにね、イレギュラーを入れろみたいなねことが書いてますよ ね、うん、これすごい、まあ、確かに大事で、ね、じゃあちょっとこうね、そのあたりの話をもう少ししていきましょうかね。
そうですね、
うん、
で、これも文章からですけども、うん、まあ、時には現在の仕事から離れることが必要だ、
うん、
皮肉に聞こえるかもしれないが、予定にない計画外のことをする時間をスケジュールに組み込むことに価値がある、うん、これちょっともう一回言いましょうか、
うん、
予定にない計画外のことをする時間をスケジュール帳に書き込めと、
うん、これね大事ですね。
そうです、そうなんです。僕色を変えてちょっと書いちゃったんですけど、うん、
これはね本当に大事で、
うん、
僕は最近スケジュール立てる時っていうのはなるべく空白を多く
その通りです
ね。これはね、はい、大事ですよ、
うん、ここがね、ちょっと僕エッセンシャル思考とちょっと交差するところかなと思うんですけど。
確かにね、
本当にここでやっぱり自分の本当にしたいところにフォーカス当てて、それ以外のことスケジュールから取り除いとけっていうことなんですよね、
うんうんうん、
で本当に忙しい人の手帳ってなんかシンプルじゃないですなんか1行か2行しか書いてないみたいな。
うん、僕ねなんか本当に忙しい人っていうのの手帳見たことないんで、ジョブズとかの手帳がどうなってるかはよくわかんない
うん、要するになんか忙しい人って分刻みで移動して動いてるっていうイメージだけど、じゃなくて手帳になんか常にこう空白の、だからそこ予定入らなかったらなんかカフェでカタカタパソコン打ってたりとかっていう、うん、そういう時間を作っておけば、
うん、
クリックモーメントが例えばですね、どこかでこう、まあ、学会会場でもいいですけど、予想外の出会いがあった時にちょっと今日夜飲みに行きますかみたいな、あ、いいですよ、よくスケジュール空いてますよ
っていう、それめっちゃ大事、
隙間を作っとけと。
いや、それ大事ですよね。そこはね、うん、本当にスケジュールに空白っていうスケジュールをプライオリティ高く入れないと、そういうことってできないんですよ、絶対に。
そうなんです、
うん、
でそこがエッセンシャル思考がなくてですね、例えば、うん、この日はすいません、先輩と飲みに行く予定になってるんですって言って行っちゃうと、あ、せっかくのクリックモーメント逃したなっていうような。
いや、そうなんですよね、それ、うん、もう今ね、これちなみに日曜日で、ね、
はい、
僕また明日からちょっと出張なんだけどそれ、ね、で出張で決まってるのがね、まあ、月曜日って火曜日帰ってくるっていう出張なんですけどもね、
はい、
でその中で決まってるのは月曜日の朝の飛行機と火曜日に帰るっていうことだけ決まってるんですよ、うんうんうん、で月曜日のその1時からその3時までの間にその絶対にやんなきゃいけない大きな仕事っていうのが、ね、ちょっと大きな事業でバンと入ってて、で午前中と夜と火曜の朝っていうのはそのほとんどふわふわした、ね、できればやろうみたいな、ね、時間の取り方で人とも緩く予定が合えばみたいな感じにしとくんですね、うんうん、そうすると、ね、そこのところっていうのはその直前2日前ぐらいになってたたたっとこう、ね、ちょっと面白いオファーがあったりなんかするとじゃあちょっと会って話しようかみたいので埋まっていくんですよね、
うんうんうんうん、
こういうのはすごい大事で、で夜とかも僕はあんまりね予定は詰めないようにしてて、でそういうねオファーの中でねこの話はもうちょっとしなきゃみたいなのがあるとそこで会って夜話すみたいな感じにするんですよね、
うん、
ですからね、なんだかんだ言って僕は明日明後日の帰りの飛行機とかもねもうちょっとそれで少し時間を遅らせて午前中に一つね何ちゅうのか会議が一つ飛び込みで入ったんでそれやってみたいな、このね、うん、そのスケジュールをねカチカチにしないっていうのはすごい大事ですよね。
そうですね、ここポイントですね、うん、まさに、うん、
ここは大事ですね。あとあれですか、そのチーム作りもね確実性を持ってやるなっていうことなんですね。
うん、ここ、まあ、僕も本当にその通りだと思うんですけど、これ、まあ、あのグローバル社会、まあ、立花明さんがよくこうグローバル化していくと、とにかくあの、うん、差別をするなと、多様性のあるチームを作れっていうことで、よくあのカリフォルニアの、まあ、IT ベンチャーの話が引用されてますけど、とにかくあの強い組織を作ろうと思ったら、まあ、多様性のある組織で、うん、まあ、文化とか性別、民族、専門分野、年齢、組織内の階級などはもうとにかくあの排除しろと、
うん、
そういったあの多様性のあるチーム作りが大事だってことも、結構クリックモーメントを起こすためには大事だというふうに書かれてますね。
そうですね。だからなんかあのね、先生のサロン
なんか、ね、これもさっきのあの、ああそうですね、
うん、
ですし、これもさっきちょっと言ったあの学会の評議員でクリックモーメントが起こらないっていう
起こらないわ。
同じ年齢、同じ専門性、同じ性別、同じ文化、同じ組織みたいな、
マジ起こらんすわこれ。ほんとびっくりするほど起こんないですよね。
うん、その
通りだな。これあのね、この交差的に考えようっていうのがね、こうあの、はい、この本では挙げられてて、でこの交差的に考えるっていうね、まあ、考え方っていうのはものすごく大事ですよね。
うん、
でこのね、交差的に考えるこのね、あの話をねやるぞって先生と接種してたじゃないですか。
はいはい。
うん、で、あのね、どんな話しようかなみたいなことを考えながらね、こうツイッター見てたら、とあるね先生がね、まあなんちゅうか全然他業種の人とその話をしてインスピレーションをもらったみたいなね、はい、ことをその書いてて、うん、で、はい、そこにこうあの横から乗っかる形でね、あのね、交差的に生きろみたいなあの、
うん、
ね、あのツイートを、ね、飛ばしたら、それがこうなんかしらけど軽バズりしてですね、
おまさにさっきの嵐じゃないですか、なんかこう複雑エネルギーにはまっちゃったみたいな。
ちょっとびっくりしますね。なんかツイッター、うん、なんかね、拡散スピードがガッて上がるときって、なんか僕のねツイッターってあの医者のクラスターにつないでなかったんで、あの、うん、もうフォロワー5人みたいなね、あの、
うん、
アカウントだったんだけども、なんかもういいやって、ちょっとなんか発展性も見えないしと思って医療クラスターにね帰ってきたら、あのあっという間にこうなんちゅうかね、フォロワーいっぱい増えてね、
うん
うん、こういうなんかね、交差的にね、こうあの、まあ、考えるっていうのは、そのやっぱまあいいことなんだなと、ね、全然ね、うん、知らない人たちのクラスターにもつながるんですよね、ツイッターってね。
そうですね、
うん、あれが恐ろしいなと思って、うん、
まさに今度やるでしょうけど、あのね、うん、あの先生が最近言ってるハブ&スポークで、僕も最近ちょっとブログ書いたんですけど、
うんうんうん、
あのやっぱりハブになる人たちが10人ぐらい集まると
恐ろしいことになりますね、ま
あ、一気に世界の端から端までつながっちゃうみたいな現象起こりますからね。
本当っすわ、これはね、ね、すごいですよ。で、そうだそうだ、その交差的に考えるで、ね、あったのがあれですね、こう同じ経験、職歴、世界観をね、あのみんなね同じ専門分野っていうのは持ってるから、ね、はい、その人たち集めたって何も始まんないよってね、あのズバッと書いてますよね。で、うん、若者っていうのは、ね、まだ自分が、ね、あの何者なのかっていうのが固まってないんで、
はい、
まあ、非常にあのオープンな人間たちだと。
そうです ね、
だから年取ると考え方が固くなるん で、うん、若い人間でその、うん、まあ、他業種で交差的にっていう、そういう、ね、人たちとこうあの、まあ、多様性のある、ね、組織っていうのを作って、まあ、あの交流っていうのをしていくことでクリックモーメントは起こるっていう風に、ね、この本書いてますよね。
うん、
うん、ここのところはね、うん、はいはい、どうぞどうぞ。
あとね、ちょっと僕さっき言ったあのちょっと少し引っかかったというか、あのそうだなと思ったんですけど、うん、あのいわゆる異業種交流会って出てもしゃあないぜって言って、
うん、
堀江も言ってるじゃないですか。
はいはいはい、
いろんな職種の人たちが、さっきもあったんですけど、
うん、
これあのじゃあ同じ属性の人たちが会えば会ってもダメですよね、違う属性の人たち会いましょうって言ってこう、うん、あの、うん、みんな名刺持ったあの名刺交換したがってるような人たちのパーティー行っても何のクリックモーメントも起こんないよって言ってて、
はいはい
はい、 でですね、僕もまあ確かにそうだなと思ってて、で僕今あの地元でですね、ちょっとあの不動産屋さんと、あとあの絵描きさんとかとね、うん、こうちょっと仕事してるんですけど、
うん、
彼らとあの会って話するとものすごい化学変化が、化学反応が起こるんですよ、
うん、
またどこかでブログにも登場してくれると思うんですけど、
うん、
でその違いって何なのかなって思ったら、やっぱりあの本人があのそれぞれ意思決定能力を持ってたりとか、
うん、
あの主体的に動こうとしてる人たちが会った時にクリックモーメントって起こるので、
あ、なるほど、
ただ単に雑多な人を集めてあの、
うん、
あのこうミックスしたら化学反応起こるぜっていうことでもないんだろうなと。
あ、それはね前提ですよね、
うんうん、
いや僕はね、ね異文化交流はねもう全く賛成っていう、僕の、まあ、一番強いところって、ね、
うん、
そこだと、ね、僕は思ってて、うん、でうん、なんだかよく分かんない、ね、その業種の共通点からちょっとウィンウィンのサービスっていうのを抽出して、ね、あの、うん、まあ、両方に持って帰ってもらうっていう、ね、そこの部分の作業が、ね、僕は病的にうまいと、ね、自分で思ってるんですよ、
うん
うん、だから、ね、結局その、ね、持っている強みとその自分たちが何やりたいかっていうのをそのしっかり、ね、あのメッセージとして出してくれれば、そこを取り持つ、ね、あの人たちっていうのが、ね、あのそれを、ね、アンテナを、ね、こう察知して、であのクリックモーメントを起こすっていう形になってると思うんですよ。だから結局ね、あの自分が、ね、何をしたいのか、何ができるのかっていうあの部分っていうのは、その他人に見えるようにね、あの、まあ、包丁研ぐがごとくにあの準備しておくっていうのは、あのクリックモーメントを起こすための一つの、まあ、準備なのかなっていうふうに思うんですよ。
そうですね、
うん、そのまあ、それがね、あの名刺代わりっていうか、ね、その紙に書いてある、ね、名前とか役職とかメールアドレス書いてたってしゃあないですよ。その何がやりたいと思ってて、何をやってきて、何ができる人なのかっていうその情報、うん、っていうのを他の人とそのすり合わせた時に、ね、あのそれこのパーツが手に入ったらこういうことができるみたいな形で話って大きくなるでしょう。
うん
うん、そういうもんだと思うんですよね。だからまあ今年ね、まあ、あのこのねラジオでも告知できたらいいなと思ってるようなね、あのまた多業種交流のイベントで僕また考えて今企画中なんですけれども、うん、まあ、ちょっとね今あのまた明日、ね、東京行った時にあの予算取りの、ね、会議をしてやってきて、まあ、これは GO で出るぞっていう話がそろそろまとまる、ね、若い人間をですねワンサが連れてきて、ね、そこからこう何をやるのかっていうようなことを、ね、今考えてるんですけども、
うん、
やっぱ全然違う業種 の、ね、こうあのね、若い人たちから何が出てくるのかっていうのを、ね、見てみたいというのはありますよね。
うん、
うん、なるほどなるほど、そうですね。だからちょっとね、あのすごい脱線したけれども、じゃあね、あのこのねクリックモーメントね捕まえるにはどうすればいいのかっていうのをね、簡単にまとめるとどういうことになりますかね、先生。
結局ですね、あのまああのこれちょっとまあ今日話せてないところもあるんですけど、
うん、
あのまあ、成功はランダムに生じるっていう、まあ、現象をまず知れと、
うん、
で、まあ、そうであるなら、あの最初にすべきはたくさん行動して、その中に目的のある賭けを入れなさいと、
うん、
でそのためにはスケジュールに常に余白を作っておいて、そのクリックモーメントを逃さないようにするんだっていうようなことですよね、
うん、はい、
でその、まあ、そういったあのクリックモーメントの瞬間をあの見つけたら、
うん、
まあ、あのそこをですね、あのその成功の尻尾みたいなのを掴んだら、そこから、はい、あのさらに目的のある賭けを仕掛けろと、
うんうんうん、
でここちょっと今日はあの紹介できてないんですけど、この著者はですね、で、うん、その成功の尻尾を掴んだら倍掛けしろっていうふうに書いてあるん
ですよね。あ、そうですね、あれ倍掛けの話は、うん、そうですね、それできてないですね。
そうですね、
うん、
でですね、だから先ほどちょっとあの言ったんですけど、あの、うん、ラーメン屋するのにいきなりあの 一世一代の賭けを一発でするなっていう話しましたけど、この成功の尻尾をつかんだら倍書きしろっていう風に言ってるの、これ結構本質だなと思ってて、なんか僕このラジオもそうかなと思うんですけど、僕なんかこれ面白いなってでも引っかかったので、あのこれ倍書きしてるんですよ、あのね、
ありがとうございます。
こんな大の大人があの2人あの海外にいたりしながらこう時間をすり合わせてやるって、なんかその、ロジックでは説明できないんだけど、これなんか面白い賭けだなと思ったんで、こういう時は僕もじ、時間をどんどん突っ込んで、音楽音声コンテンツ編集したりするのもまあ時間かかるんですけど、ここはもうどんどんリソースぶっこんで倍掛けしていくんですよね。
今僕もね、音声コンテンツはね、ちょっとねリソース突っ込んでますね。
そうですね、
そうですね、そこのところちょっと今ね飛ばしましたね。そうかそうか、クリックモーメントを掴んだと思ったらそこで倍書きすると、おそらくこの倍書きしろっていう部分っていうのが今までねいろんな方向にこう向けてたエフォートを束ねて一本化してね、ベクトルをね一本化しろっていう、ここでエッセンシャル思考とくっつくのかなっていうふうに、
そうですね、
ね、そう理解していいのかな。
そうですね、
うん、
だからこのやっぱりその成功はランダムに生じるっていうことと、その、これ成功の尻尾だなみたいな、成功の尻尾って僕これ自分でつけちゃった言葉かもしれないんですけど、まあ、このクリックモーメントっていう、ランダムに起こるイベントが何かパーンとこう弾けた瞬間を見つけたら、そこに倍掛けしろと時間なり金なりをですね、でまあ、チャンスを思いっきりこう大きくしろと、そうすると多分途中から複雑エネルギーのような嵐が起こって大成功に行くこともあるぞっていうね、
そうですね、なんかこの、ね、現状で何人ね聞いてくれてるのかよく分かんないラジオなんだけれども、これってね僕コツコツやってると何か面白いことになるような予感がねしてならないんですよね。
なんかそういうだからまあこのラジオもある意味その目的ある賭けですよね。何かこう引っかかる成功の尻尾みたいなのがあるから、ちょっともうちょっとやってみようかなってこう思って、こう機材買ったりとかですね、
ちょっと音声コンテンツはね今後もやっていきたいですね。そしたらですね、まあとりあえずこの本はね、これにね複雑エネルギーの話が出てきてちょっとややこしくはなるんだけども、まあ、一応ここまでのね3つのセクションで、まあ、一応ねこういうことを言ってた本だよっていうふうにね僕ら理解したよっていうことでちょっとここまではまとめたいと思うんですよ。大体そんな感じでしょうかね。で次ですね、もう一個一応打足かなと思うんだけども、これをね生かしてクリックモーメントとエッセンシャル思考っていうのがねどういうふうに関わってるのかっていうのを最後に少し考えて終わりたいと思います。
じゃあ一回、次はちょっとフリートークみたいな感じ
で、そうですね、じゃあちょっとこれは切ります。
はい。